ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。本間さんから LINE が来まして、予定早まって22時頃帰れそうですと。
ああ、じゃあ3部出れそうだ
ね。3部出れそうですね。
うん。
いうことでございまして。旅の方はですね、5月23日土曜日の夜、21時半から22時ぐらい徳島のホテルに着いたというところでございます。というところで、まあさっきうどん食ったばっかりですけども、まあせっかくですから、阿波踊り、チキンの方のね、ダンスの方じゃなくて、チキンの方の阿波踊りってもつまみにちょっと飲み行くかっていうことで。
ああ、阿波地方のおっぽの鳥だっけ。
そうそうそうそうそうそう。
あ、おっぽの鳥で、ね。
はいはいはい。はいはい、で、まあちょっと飲み行くかっつって、飲み行って、まあ翌日どうしようかなっていうふうに考えてたわけですけども、神戸、大阪、京都に戻るっていうのも、まあまあ一つで、で、フェリー使って和歌山行って、例えば、紀伊半島ぐるっと回って名古屋方面に行けるところまで行くみたいのもちょっとありかな。で、あとは和歌山から奈良方面にアクセスして法隆寺行ったりするのもいろいろあるなとか思ったんですけども、ちょっとこれ全部やったことある、行ったことあるが多いから、ちょっと今回のテーマ攻めからずれてんなと。で、せっかく四国来てるから、なんか四国でやってみたいことがないか考えようと思って。したら、徳島から阿波池田っていう四国の真ん中ぐらいの位置にあるところに、向かう徳島線っていう電車が、列車でも電車でもねえな。徳島の場合は汽車っていうらしいんですけど、汽車が走っとると。で、これ乗ったことねえから、乗ってみてえかな。きっと吉野川沿いとか走ってていい景色が見られるんじゃねえかなと思って、これ乗ってみてえなっていうのは思って、あとは前も話したかもしれないけど、四国の地図上でいうと左側の下、左下の方、愛媛と高知のこう県境を結んでる伊予のように土佐のと淀線っていうのかなにも乗ったことないから、これ乗ってみてえなと。で、この辺昔バイク出した時に本当に道路の両端が林ばっかりで、なんか人の営みがあんまり感じられなかった記憶があるから、ちょっと改めてどういう街があってどういう営みがあるのか見てみてえなっていうのがあって、で、これ一気に2つクリアできねえかなと思って、ちょっと調べてみて、路線図見ながら乗り換え案内で、徳島発で経由地に阿波池田、高知、久保川、経由で愛媛の宇和島行きっていうのを調べてみたら、朝9時に徳島を特急で出発すると、各ポイント10分15分ぐらいの乗り換え時間で全部乗り継いでいって16時過ぎに宇和島に着けると。もう四国を東から西まで行けると。で、なおかつ16時次に宇和島に着いたら16時45分ぐらいに愛媛方面行きの特急が出ると。これに乗るとよく話す八幡浜って愛媛の町を通ると。で、ここから大分の臼杵行きのフェリーが出てて九州に上陸するとなると、さっき話してた長崎ちゃんぽんっていう目が出てくるんだと。で、調べたら17時18分に八幡浜着で、フェリーが出るのが17時40分で、そのフェリーは20時5分で大分の臼杵に着きますと。で、臼杵駅から、大分駅の特急に乗ると、21時には大分に着けると。ただ大きな問題があって、八幡浜からの駅から八幡浜の港まで2キロあるんですけど、ここ、ちょうどバスがない時間だと。で、歩くと25分と。額面通りに向けてると、微妙に17時18分について17時40分のフェリーに乗るとすると、微妙に間に合わないと。途中走るか早歩きが必要なんですよ。で、まあ、次に、仮に乗りなかったとすると、次のフェリー18時45分で、着くのは21時10分、大分に、臼杵に着くのが。で、まだ一応大分行きの電車だけど、大分着が22時45分頃で、まあ、何にせよ、とにかく今日ずっと移動しっぱなしになるな。今日っていうか次の日が翌日、日曜日はずっと移動しっぱなしになるなと。 まあ、だけどちょっと徳島線与都線っていう乗ったことない電車に乗るのいいなと思って、だけどまあ12時間以上とか移動しっぱしってどうかな、しかも朝9時の特急ってちょっと早いなと思って、でもちょっと結論後回しにして、まあ、明日朝起きてからちゃんと考えようと思って結論出そうと思って、まあ、一応アラーム7時半にかけて、でまあ7時半に一回起きてみてまだ眠かったら、まあ、9時の特急断念して、まあ10時チェックアウトだから9時ぐらいまでで、そこから考えようと思っててわけなんですけども、まあ、翌日の日曜日ふと目が覚めたら朝6時半だったんですよ。でうわーこれ特急乗れちゃうなと、なんだったら想定してたより1便早い和歌山行きのフェリーにも乗るっていう選択肢も出るな、どうしようかなと思って、まあ、偶然とはいえこの時間に起きれたのは、まあ、何かの運命かなと、まあ、ここは攻めだなってことで、まあ、鉄道で四国横断したろうと、で、まあ、徳島駅に向かってとりあえずこう宇和島までの乗車券を作ってもらって、で、まあ、乗車券せっかく買ったからには今日中に行くかどうかは別にして、まあ、宇和島まで行かなきゃもったいねえと、でその代わり100キロ超えてるから営業キロ数100キロ超えてるから途中下車可能だと、で、まあ、特急とかが遅れたりすることもあるから、そしたらもう高知とかに泊まったりして一気にオーナーするの断念することも可能っていうような状態になってると。で、まあ、初めて乗る徳島線、まあ、その日徳島はめちゃめちゃいい天気で、なんですけど、思ってたより全然吉野川沿い走ってくんないですね。で、なんか四国山地の山あいの盆地の間を西へと進んでいくみたいな電車で、で、まあ、徳島線沿いには国道も走ってて、それなりにこう街がずっと道沿いに続いてるっていうようなところで。で、大きな町じゃないけど、それぞれが。なんか、こう、田舎っていうほどじゃなくて、まあ、住宅と田んぼが、まあ、適度にハイブリッドになってるみたいな感じのところで。で、住宅はですね、ほぼ全部2階建てで、まあ、空がとにかく広くて、で、天気も良かったから、青空も綺麗で、田んぼは水が入ってて、田植えしてる風景もあって、で、山は濃い緑で、なんかめちゃめちゃ気持ちよくて、で多分徳島線って単線区間がほとんどだと思うんですけども、なんかこう田んぼと田んぼあるいは畑と畑の間を単線の線路がまっすぐ走ってて、なんかすげえ気持ちいいなーっていうような感じで、でなんか東京の都心って日曜日でも人出が多いじゃないですか。で、まあ、車も休みの日っつったってそれなりに走ってて交通量があったりとかするわけなんですけども、なんかそこら辺徳島線沿いの道はあんまりもう車も日曜日だから走ってなくて、でなんか人が大勢どっかに集まってるみたいな光景も全然見えなくて、なんかこう見えるのはなんか、まあ、初夏の天気のいい日曜日のこう穏やかでこうなんていうの、平和な光景、平和な光景だけで、あ、なんかこれがいいなーとか思って、なんか子供の頃ってこういう日曜日過ごしてたなーとか思って、あ、なんか今となってはああいう何でもない日曜日、天気のいい穏やかな日曜日ってものすごい幸せだったなーっていうのをすげーなんか思って、あー別にあの日に帰りたいわけじゃないけどああいう日曜日もう一回生活の中に取り入れてえなっていう。なんだろうな。なんかさ、日曜日も普通に仕事したりとかしてるじゃん。なんかさ、なんかそうじゃなくて、日曜日みんな休んでる中、俺も休んで、できたら家族と過ごしたいな。なんかその穏やかな時間家族と過ごしたりする人生があってもいいな、とかね、すげえ思いましたね。
今更。
もうさ、日曜日の夕方にさ、イナギーと揃えてさ、スタジオで収録とかしてる場合じゃないんだよ。
まあ、でもさ、それはそれで楽しかったんじゃないの、うん、カウントダウンとかやってくれたわけだしさ、よかったじゃない、あの時間はすごいいい時間だったと思うよ。
いや、だからないものねだりよ。 まあさ、そうやってさ、そのエンタメの世界で華やかな世界に身を置いてること自体が羨ましいって人もいるかもしれないけどさ、俺からすると逆にさ、そういう何でもない日曜日過ごせてるのがすげえ羨ましいなって思うのよ。
いやいや、これさ、B サイドのリスナーさん、うん、皆さんもそうだろうと思いながら、
うん、
石川くんの方が羨ましいよ。
いやだからこれを
オタク日曜日一日使って東京で仕事してるにもかかわらずだよ普段、
うん、
四国の東から西へ一人で移動するんだよそんなことできるやつ日本広しといえど石川くんぐらいしかいないよ。
いやだからさ、ここがさ、お互いのないものねだりよね
だからそうなんだ、石川くんがその家族と過ごしたいなとかいうないものねだりも今更って思うけど、
うん、
それ石川くんやってること自体はみんながねだってるよ。
いやいや、
そんなことできないよ、
まあ、
50過ぎてさ、あの、ま、その仮にね子育てが終わってる人がいたとしてもね、
うん、
で有事的に過ごしてもいいんだよ、だけど四国の東から西へ朝6時半に起きてなんだこれは運命じゃないかと思ってめちゃくちゃいい天気の日に電車、一本道の電車にひたすら乗って移動してるだけみたいなさ
俺はちょっとさ、それはさ、ちょっとした使命感も感じててさ、まあこの年までこう独身できちゃったわけじゃないそれで言うと、同い年の人が、同い年で家庭持ってる人ができないことをやるのは俺の使命なんじゃないかなと思ってんだ
よまあそうだよ、あの、いやでもね、実際そうだと思うよ、ほら、
うん、
あのスポーツ選手で長寿の人とか、
うん、
やっぱ長寿であるっていうこと自体が賜り物だと思えば、
うん、
もうそれはある種天命というか、
そうね、
これはあの羨まれようが何しようが私にしかできないことになっていくじゃない、
うん、
まあおよそみんな全ていくつになっ、いくつであってもそうなんだろうけども、
まあだからさ、世の中にさ完全な幸福ってないんだよねきっとね
ああそれはそうじゃない、
そうそうそうそうそうそう、
いやそうだよ、だから石川君が52でさ2だよね、
今年で2
になるんだよね、
うん、
他の人はやらないよ。
いやでも
電車でだよ、
そう、ね、
バイク、これまでバイクで行ってたようなやつがさ、なんでわざわざ電車で
いやでもさ、なんか地方に行くってさ、すげえ言葉悪いんだけどさ、地方のさ、例えば、なんつうの、広島とか福岡とかじゃなくてさ、ちょっとだから外れたとこ、まあ言ってしまえば田舎ですよ。に行って、なんか風景を見てると、ああ、なんかこういうとこで暮らす人生も良かったなっていうのは、すっげえ思うんだよね。もうなんかさ、全部ないものねだり、これは。
まあ稲垣も今更言うけど、うん、あのね、言い方は悪いけどみたいな手でトーンで、うん、その地方とか外れとか田舎みたいなんだけど、
うん、
あの本当に悪いと思ってて、
うん、
それって、
うん、
それは稲垣はね東京でね江東区生まれて足立区に引っ越したけども、うん、23区から出てないわけや、その住む家としては、
うん、
だからできる、まあ、天分と言うと変だけど、
うん、
その人に置かれた状況で何かできることするだけしかないから、
そうね、
そのなんか都市と地、都市と僻地みたいなあの考えて、もうその考え自体もうや全部捨ててやめた方がいいんじゃないかと思う。だからこれはいい旅だよ、地図見ながらさ意外と吉野川沿いじゃない三間あたりからはさ、なんて思ったりしながら、
いや最後だけだよ吉野川沿いだろ、うん、
いやだけど最後って言ってもさ、
うん、
地図も俯瞰すればさ、あ、大体このね吉野川が削ってくれたさ、あの
そうそうそうそう、平野、平野、盆地ね。
を利用して、
うん、
およそ鉄道も、
うん、
その住処もさ、こう、全部用意されていくわけじゃない、
うん、
相当じわじわ来る
旅
じゃないかね。
いやだから、すごい結果的に期待してたのは、俺吉野川沿いをずっと行くもんだと思ってた。だから、途中で絶景とかあんのかなと思ったら、意外と最初ずっと、なんつうの、平野を走ってるっていうだけで。
女の子こそ前の晩に調べられること
は
ない。
最後
の。景色見られないんだったら諦めようとかさ、あってもいいじゃん。
最後の20分ぐらいだけ吉野川沿いだったんだけど、まあまあ。
それ淡池田までね、
うん、淡池田までね1時間ちょっとくらいかな、うん、みたいな感じで、
まあ、のその最後20分って言うけど、うん、いやでもそれって3分の1だったら十分じゃん、
まあ十分っちゃ十分だけど、それよりも物を持ってる時間の方が長かった、幸せってなんだろうなって
そんな考えるキャラじゃねえのさ本当に。
でまあまあ10時過ぎ、10時20分近かったかな、淡池田に着きまして、日曜日、ホームに喫煙所あって一服したらもうすぐ次の電車みたいな感じで、
淡池田で乗り換えみたいな下りはさ、
うん、
以前
大ボケ小ボケに行った時と同じ、
高知を旅行して南から北行った時のやつだよね、
うん、
その時もさ、景色が良かったとかさ、うん、あのすっぱたか の, あの
子供がいた、
子供があすあの川沿いで遊んでたとかさ、うん、話してたね、
うん、してたしてた、うん、でまあまあ今度は、また1時間強ぐらいで、特急で高知まで行きまして、で着いたのが11時半ぐらいだったかな。でここで一旦改札出て喫煙所に行って、もうだからさ、好きな時間、好きな時タバコ吸えない生活なのよこの日は。でまあ12時前ぐらいに、45分ぐらいだったかな、11時45分ぐらいに特急で高知西部の、久保川ってとこで、まあ久保っていう字はですね、俺の浦和の住所、大田久保の久保なんですけども。で、これが、土産線、土佐と讃岐で土産線なんだって。まだ高知の西の方までは。で、ここの区間、逆に高知に向かって乗ったことあったんだけど、その時夜だったから景色見たことなくて、ぶっちゃけた話、途中でも寝ちゃってて、風景ちゃんと見るの初めてだったんだけど、なんかさ、あんまり予備知識なく考えるとさ、やっぱ鉄道ってさ、海の方走ってる気がしない？
いや、それはね、うん、ひょっとすると都会ものの考え方かもしれないね。
いや、だけどさ、高知から、高知の鉄道って言うとさ、やっぱ海の方走ってるようなイメージ、俺はあったのに少なく
とも。ああ、俺ね、うん、乗り物図鑑とか見るような小学生だったから、うん、山海なんて、そんなとこ走れんのかっていうさワクワクしてたよ。
いやだから俺はさ、高知のさ海岸沿いをそのさ土産線は走ってるのかなと思ったんだけど、これが実は高知の海からちょっと離れて内陸の方をずっと西に向かっていくっていう電車で、で高知って日本でも結構有数な、もちろんさ太平洋の坂本龍馬のイメージすげえあるじゃん。なんだけど実は日本の中でも有数の山がちな県なのよね、高知県って。でイメージ、実際問題間違ってるかもしれないけど、なんとなくイメージでこんな感じだよっていうのは、四国山地がまず上あって、北側にあって、でその先海に至るまでにもう一本低めの山地があると思ってもらうといいかもしれない。でその四国山地と低い山地の間を鉄道が抜けていくみたいな感じで、で徳島とちょっと違うのは、そのなんつうの、山地と山地の間がすげえ狭くて、平野とも言いにくいぐらいの感じの広さのところを電車がずっと走っていく。でこちらもですね、結構田んぼ多いのと、あとはね、さすが高知ですね、ビニールハウスが結構目立ちます。お野菜なんか作ってるんでしょうね。ただこの日の高知、徳島と打って変わって雨模様です。しかも結構ちゃんと降ってるって中で、で久保川が近づいてきてやっと入り江が見えてくるみたいなところで、でこれまたですね、1時間強ぐらいで久保川に着いて、まあ、時刻としては日曜日の13時前後くらいな感じなんですけども、で一旦駅の外行ってタバコ 2,3 本 1,2 本吸って、今度はですね、与都線、伊予の世に土佐のと与都線っていうのに乗って、行くんですけども、これ列車は一両編成です。もうローカル線らしい一両編成なんですけども、乗ったのがたまたま四万十六号っていうやつで、一両編成の後ろにちっちゃいトロッコがついてて、そこも乗れますよっていう、ある区間、その線のあるこの駅からこの駅までの間はトロッコに乗れますよっていうやつ。たださ、あいにくの雨なわけですよ。
あれ天気良かったんじゃないの？
高知に入ったら雨。昼過ぎ、まあ、正午前後ぐらいから。
乗ってる間にだんだん雨がちになってきたってこと？
もうね、高知出てすぐぐらいから雨、ずっと。で、しかもね、これ、四万十六号って特急じゃないんですよ。トロッコを引っ張ってるぐらいですから、特急じゃないんですよ。鈍行で、宇和島行きなんですけど、宇和島までの乗車時間、久保川宇和島の乗車時間が、だいたい3時間なんですね。全駅で止まって。で、その上乗ったら車内アナウンスで、この列車はトイレはありませんと、あらかじめご了承くださいっていうふうに言ってくるんだけど、いやいや、今言われてもよと。あらかじめならもう俺に言わせれば、昨日のうちに教えてほしいと、トイレがないの。 全然あらかじまってないよって思いながら、でうわちょっとおしっこしとけばよかったな、うんこも大丈夫かな、俺旅行に行くとちょっと便通が悪くなって変な時にうんこしたくなんだよなとか思いながら、こう便通に便意尿意を心配しながらですね、与党線四万十川沿いをこう山に向かって走っていくんですけども、清流四万十川ってものすごく蛇行してるんですね。で、なんつったらいいのかな、直線でその源流から、河口までを結んだらすげえ短いと思うんですけど、なんかその短そんなに長くない区間を右に左に蛇行に次ぐ蛇行をしながらゆっくりゆっくり海に近づいていくってところで、で基本単線です、こちらも。まあ、さっきも話した通り、前にバイクで走った時に、なんか、道の、この辺の道は両サイドが林ばっかで、なんか、本当に人住んでんのかなぐらいの印象あったんですけど、それが、俺の記憶がどれほど合ってるのか、この目で確かめたいなって思いがあって、で、今回ちょっと乗ってみたわけなんですけども、なんか、思ってたほど、とんでもなく林ばっかりっていうわけじゃなくて、まあちょっとだから道路が走ってるとこ鉄道が走ってるとこちょっと違うとは思うんですけども、まあ言ってしまえば田舎と言われ田舎かどうかと言われたら田舎ですけど、で基本的に視界に電車から視界に見える道路は川沿い四万十川沿いを走ってる一本だけしか見えないんですね。でその一本の道の両サイドに家が建ってる。ただ家は道に面した一列だけで、家が二列三列並んで建ってるなんてことはなくて、でしばらく道路沿いに家あるなーと思ったら1-2キロぐらい何もないってとこがあって、でたまーに山あいに、まあ、10軒20軒ぐらいの狭いところの土地に10軒20軒ぐらいの集落があって、そこに駅があるみたいな感じで、まあ、駅はほぼほぼ全部無人駅で、で徳島線はなんか町と町を結んでる感じなんですけども、この与戸線、集落と集落を結んでるみたいな感じで、一箇所ぐらい50軒100軒ぐらいのちょっと大きめな集落あったかなぐらいで、あとはもう本当にまばらに家がある、まばらに集落があるみたいな感じで、お手洗いの問題はですね、なんとですね、ほぼほぼトイレがない電車が走ってると思うんですね、その路線を。なのでその対策として、これホームにトイレがある駅が多いんですよ、ホームのしかも真ん中とかに。でまあそこは人の情けにすがるところですけども、最悪おしっこくらいなら乗り乗務員の方待ってくれそうな雰囲気あるわけですよ。で実際俺もこの駅で3分停車しますってとこでトイレでおしっこしましたから、なんかね意外とトイレの心配しないでも大丈夫そうってとこで、で路線全体の真ん中ぐらいのところが、四万十トロッコに乗れる区間で、でその頃にはですね雨も上がってまあまあの気持ちよさだったんですね。で区間が終わるのが高知と愛媛の県境ギリギリぐらいのところにある江川崎っていう駅なんですけども、なんとですねここでびっくりしました。夜行バスでもそんなことあんまりないと思うんですけども、なんと鉄道で江川崎っていう駅にいて30分間休憩です。で俺たちはもちろんだけど、その間に乗務員さんもトイレに行くっていう。そんでですね、愛媛県側に入ると本当に町と町を結んでる徳島線と同じような感じの景色になっていって、車窓から見てても町にこう道路がさっきは1本しか見えなかったのが何本も走ってるのが見えて、で宇和島のね2駅手前ぐらいからの区間が俺的にはすげえ面白くて、単線でずっとね山を下っていくんですけど、右手が林で左手が林で右も林なんだけど、実はこの右手の方が崖になってて、なんかジェットコースターを降りてるみたいな感じがして、俺ねすげえ見てて、正面のですね景色見ててすげえ面白かったな、なんかワクワクするなっていう感じがして。
正面の景色って あれみたいな、うん、あのね、あのさ、鉄の子供みたいに運転席の後ろで景色見てたの、うん、
いやさすがにしないよ
でも正面の景色ってそっからじゃないと見れなくない？
だって1両しかないんだもん
だからそれ、うん、石川くんの座ってるところの正面じゃなくて、その進行方向、
あ、進行方向の正面、
右が林、左が崖、
左手が林、右手も林なんだけどほぼ崖、
右が崖あ、畑とかもあんの？
あるあるある、
あ、畑田んぼ、
まあでも住宅が結構増えてるなって感じ、
あ、まあ、うん、その人の営みだよね、
そうそうそうそう、街の営みが感じられる感じ、
うん、林を切り開くというよりはもう元から平地だったみたいなところだろうね、
うん、
ある程度ね、
そんでだからなんか1両しかないからさ、なんか運転席とかもさ、なんか曖昧なの、客席と運転席の境目みたいなで前の大きな窓はあの客席に座ってるの見えるわけよ
いや石川君がさ運転台に食らいついてさ、うん、見てるって欲しかったな、
正直全国どこかを試してる時でそういうシーンもあるよ
なんだなんだよ、それちゃんと言ってくれよ、
いやだけど、だけど今回もっとてっちゃんの方がいた
あ、何ちょっと、あ、空気読んじゃった感じ、
いやいや
戦いに負けた感じ、
いやだから
そのここはだから、まあ、ヒストリーゲームに負
けた、それこそそれこそポットでの人間がやることじゃないのここはっていうのは俺も感じたから
本当、いやポットでだからやっとこうよ、一回しかやらないかもしれないけど
さあとね、あの愛媛に入ると高知県側で乗ってきたお客さんってどっかの駅で 2,3 人だけ、なんならその人たちも旅行で来てる人じゃないかっていう人が乗ってきただけだったんだけど、愛媛に入ってから乗客結構多くて、いろんな駅から乗ってきて、
あ、だから生活路線になってきたっていう感じだね、うん、そのそうだってあの何沿線沿いがさ、うん、開けてて住宅があるわけでしょ、
そうそうそうそう、
やっぱ乗るよね、
うん、
で日曜日、
日曜日
か、まあ、まあ移動手段なんだね、
うん、だからなんていうの、結構まあもちろんあれよ、ぎゅうぎゅう満員ってわけじゃないけど結構混んできたから、あんまりこう席の移動ははばかれるような感じだったから行かなかったんだけど、うんうん、でもまあまあまあ、なんかそのすごいジェットコースターみたいで、あ、なんか面白いなと思いながら、まあそんなこんなでですね、16時過ぎぐらいには宇和島に着きまして、でまあ宇和島で30分ぐらいの乗り換えの時間があって、で本当に俺このまま九州に上陸するのかなって思ってで大分のホテルの状況どうかなと思ってみたら、大分のホテルもが5000円台で温泉付きっていうのがあるわけですよでだけど大分着くの早くて、今日日曜日ですよ、日曜日の夜21時から22時ぐらいなわけですよ、じゃあ飲食店やってんのか、美味しいもの食えんのか、そもそも明日月曜日大分から長崎行くとして、その後どうすんだと、月曜日中に名古屋ぐるまで帰ってきたいぞと、それは攻めなのか、いや無謀なんじゃないか、ただのみたいなことをいろいろ考えて、だったら松山から船で広島とかどうだ、岡山まで戻るっていう選択したらどうです、そのことっつって、でもうその時点で九州に渡ることを諦めましたこれは攻めじゃないとでまあ電車に乗ってから、とりあえず松山までの切符買って、乗ってから、特急に乗ってからどうしようか、広島にするか岡山にするか考えたわけですけども、広島に行くんだったら1時間途中で松山で待ち時間があった上で、船で瀬戸内海を渡って広島市の中心地に着くのが22時、して、松山で乗り換えて岡山に向かう、特急で向かうと待ち時間は15分20分だけど、着くのも、待ち時間15分20分で着くのが21時半ぐらいだけど、もうほぼほぼずっと列車に乗りっぱなし、どっちが攻めだ、松山着いてもうなんか疲れちゃったなと思って松山に泊まるっていう一番の守りにそこで入るっていう
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ